っちゃ筋トレさせられてるなってめっちゃ思う、
うん、そうね、確かに、うんうんうん、そうだね、
うん、心のマッチョ
せーの、
ズコズコピートーク。
この番組はずっこけでしょうもない私たちアラフォーゲイのんちゃんと40代ゲイコウミ、そしてアラサー独身ヨッピーが雑談をしていく番組、ズコスコピートーク。居酒屋で隣の客うるさいな、でもなんか会話気になるなみたいな番組なので、程よく聞き流していただければと思います。
ヨッピーです。
のんちゃんです。
もみです。
ケンモです。
よろしくお願いします。
先週はね、対立というテーマで
深すぎて話が止まんない
いい話
、うん、
これでも知ってたら、うん、あの友達同士で、うん、あのフェーズ1とかフェーズ2とか言えるかもしれない、ある意味、
うんうんうん、もともとあれはそうです、ごめんなさい、また深掘ろうあれもともとどうして学ぼうと思ったの？
対立について
。あ、確かに。あ、私が今そのシステムコーチングって言って、うん、一人以上のことの関係性をシステムって言うんですけど、うん、関係性コーチングを学んでいく上で、まあ、この人の考え方が結構影響された、うん、あのコーチング手法なんで、もっと勉強してみようと思って、うん、あのいろんな本を読んでる中で出会った、うん、
本
になってます、うん、はい、で、この回もこのフェーズとか対立の話続く
ありがとうございます。
お願いします。
その先週話した内容をベースに、はい、今回はメンタルヘルス、
うん、そうですね、5月は
話を、
はい、5月は世界メンタルヘルスケア月間になりますので、
そうですね、ちょっと読んでいいですか5月は国際的にメンタルヘルス啓発月間とされ、心の健康への理解促進、偏見の解消、セルフケアの重要性が呼びかけられます。主に米国で大規模に展開されますが、日本でも10月10日の世界メンタルヘルスデーを中心に同様の啓発イベントが実施されていますっていうことです。
はい、
はい、なので、まあその、まあ、日本では10月10日っていう、
10月だ、5月は違わない、結構5月病とかつってやっぱり、
そうですね、
昔から言うもんね、うん、
やっぱこう休みが多いからかな。休み
なんかその春ってなんかその温度
差とか、気圧とかもあったりとかね、うん、確かに確かに、寒くなったりとか、今日とかあったかいとか急に、うんうんうん、そうかも、うん、それで
季節の変わり目で体調崩すのがなんか心にきちゃうのか、うん、
なるほどね、
なるほど。
あと春になったらね、変な人が湧くじゃない。
え、うんね、例えばどんな人
いやいや、なんか
昔からよく言うけどね。
そうそう、
え、例えば、いや
本当にそうなのよ。
あ、そうなんだ。
例えば本当になんかこう昔はさ、こう
露出狂、
そうそう、露出狂とかさ、うん、そういう人が
なんかよく言うよね、
言うよね、そうそうそうそう、だから春になると湧くなっていう
皆さんはやめてください、ね、公共の公園とかでなんかやめてください
ね。
だから今で言うとさ、 SNS の DM とかもそうじゃん。
え、何、あったかくなると増えるの？
増えるよ。
いや
変な人もね、変な DM とか
来たりとか、やっぱ寒いよりも暖かい方がやっぱ活発になるのかな、うん、そうそう、いろんな意味でね、
そう、いろんな意味で、
そう
です
ね、
興味もその湧くのかわかんないけど、
そうですね、そう
動物の発情期とか
も
暖かくなったら発情期に入ったり
とか、うん、なるほどね、冬眠してるしね、冬はね、
そうですね、そうですね、
そうすね、どのどの
まあ、秋の発情期の動物さんもあるけど、うん、春もそうで、
春がいいっすね、うん、
春がいいですね
で
メンタルヘルス、
そうですね、はい、なので、私はこのメンタルヘルス、その心の闇についてあんまり日本の社会で語られてないなというふうに思っていて、うんうん、
確かに、
まあ、それをあえてこういう場を借りて、はい、あのまあ、この心が病むことって自然なことだし、うん、誰にでも起きえますよっていう話をちょっとしたいなと思ってました、
うんうんうん、
なので、私結構メンタル強そうとかあんまり悩んでなさそうっていうふうによく言われるんですけど、うん、そんなことなくて、
うん、
もうそのカウンセリングも合計多分50回ぐらい、
うんうんうん、
1時間ずつで50時間ぐらい 受けてきたし、うん、精神科で薬を処方されて、
うんうん、
あの飲んだ期間も結構長いし、
そうなんだ、
なのでまあそういう私の経験に基づいての話と、
うん、
あと前回のそのなんだっけ
対立
の, その4フェーズに合わせてその話を、
うんうん、していただけるんですか、
できればなと思ってます。
すごい、ありがとうございます。
本当になかなか聞けないですよ、
そんな考えてくれてズッコピーってそんなに
たまにね、たまにそういうのも入れてかないと。そう
そう、真面目書いてる、
そうそうそう高校行ってる場合じゃないよ。
それもいいの。
あ、いいの。
メンタルヘルス。
ありがとうございます。
ね、でそれで、じゃあこの前回話したフェーズの話をするんですけど、うん、前回はこの対人との、摩擦とか対立の話でこの4フェーズを話したんですけど、うん、これ実は自分の中でも起きてることで、じゃあフェーズ1は何もないように見える、
うん、
幸せに見える、
うん、
悩んでないように見える、
うん、
であと私自身も特に私は悩んでないと思っている、
うん、も
しくは本当に何も起きてないのがフェーズ1、
うんうん、
でフェーズ2は本当に 何かこの中で起きてる、
うん、
なんか感情がなんか、うん、あるし、なんかいろんな感情がここにあってそれが出てる状態、
うん
でそれは言葉として出るかもしれないし涙として出るかもしれないし、
確かにこのジンマシンとかもあるかもしれないし、
そうですそうです、
はい、そっか、うんうん、
この気分の浮き沈みとかで出てくるかもしれないし、うん、酒がめちゃくちゃ飲みたい気分とか、うん、衝動とかに、うんうん、現れる可能性もあったりとか、うんまあ、ここでもいろんなことが
起きてる、フェーズ2すぎる、常にフェーズ2
あれはフェーズ2だったのか。この現象フェーズ2だ
って。だってちょっと聞いてよから始まるのはフェーズ2だ。2だね、だ
そこのかさ、フェーズ2だから酒飲みに行こう
ぜ。でもだから LINE もフェーズ2にしよう。集合、集合。
集合フェーズ2。ごめんなさい、
楽しくなっちゃった。
でもまあこれも大事な話で、うん、ただこのいろんな感情が起きてる時に、お酒とかでその気分を麻痺する。
うん
と全部出ないですよね。
出ない。麻痺してるだけ。
そう、逃げるだけだから、うん、次のフェーズに行けないんです
よ。うんうん、あ、ダメなんだ。今ダメなんだ。
いや、その場合によってはいいですよ。いいですけど、それを自分の心を殺すために、
うん、
お酒を飲むとか、
うん、
パチンコに行くとか、うん、薬をやるとか、うん、まあセックスをするとか、
うん、
でその自分の心を殺していろんな感情とか思い出をこう考えないためにそれをやるのであれば、それはまあその臭いものに蓋してるだけなので良くないです。
実際は解決できてないってこと
ですね。できないので、
うん、
そういう一時的なドーパミンで、
そうです蓋をしてっていうことですね。でなのでこの全部出し切ったらフェーズ3に行けて、はい、その経験とかで、そのフェーズ宇宙の視点から見えたりとかして、うんうん、でフェーズ4に行けます、
うん、すみません、フェーズ2で止まってます。
そうですよね、
本当に反省してます今、
うん、
難しいな、なんかその感情をだから見つめる自分の この感情は何なんだろうとか、
うん、
考えたりとか、うん、それをどういうふ
う
に、
うん、
解決するとかって、うん、結構やっぱ難しい、
うん、難しいですよ、
うん、
結構
向き合うって難しいもん、自分と、うん、まず
そう
本当に苦手、
うん、でも意外とそのただ愚痴と見せかけて、
うん、
結構ちゃんと自分の感情をみんな最近言ってるような気がするんですけど、
あ、私たちの話、
私たちの話、
私たちの話、ね、
そうだね、
だね、まあポッドキャストだったし、そうだね、
そう、ただの愚痴で終わりにしないようになった気がしてる。
あ、そっか、そういうことか、
うん、
あー、なるほどね、
うん、でも確かに最近そのただの愚痴っていうのを言わなくなった
か、
うん、
確かに、うんう
ん、結構さ、いや、まだあるよ、もちろんまだあるんだけど、
うん、
全然、もちろんなんかその愚痴を、
うん、
いう場もある、
うん、
あるんだけど、
うん、
まあそれが少なくなったかな。
すごい、なんか解決策を言うわけじゃなく、ただ愚痴じゃなくて、こう思、うん、なんか自分の感情と向き合ったなんかなっていうとなんか仰々しいけど、
うんうん、
なんかそういうの
意外とできてるんだ、うん、へ
えって思ったのは、
うん、
ほんで先週もこの家にお邪魔したんですけど、
はい、先週も
いらっしゃるんだけど、
いや先週はほんと急だった
の、あ、そうだね、
急で先週であの収録日の先週なんですけど、来て違う友達と来た時も帰り道に、
うんうん、
やっぱりなんかケンモくんってすごい、うちらが15年以上つね、つるんでるけど新しい風だよね。
確かにそれはそうかも。
なんかすごい考えさせられるようになったっつって。
あ、でもそうかもしんない。まずだからそのことを、
うん、
まず まあ、勉強っていうか、うん、勉強されてるのもあって、
うん、
そのさっきの対立の話も、うん、多分自然にはできてるはずだと思うんだよ、うん、自分たちも。だけどそれを言語化して、うん、こちょっとなんかこう整わせてくれてるから、うん、なるほどって、うん、すごいよね、うん、先生
でね、いやいやまとめ方する
先生すごい、
確かにね、
新しい風かも、
うんうん、
でそこも筋トレなので、その本当の自分が感じてることを
言語、心の筋トレ、
そう
やっと
それ
すごいこと言うじゃん。
それをこう、うん、言葉にしたりとか、うん、あとは本当に感じる許可を、うん、あの与える自分に、嫌な気分って、いや、嫌だ、まあその
うん、
例えば、こういじめられた時の気分になりたくない、
うん、まあ、
そこを、
うん、
こ
う
嫌な感情も遮断したりとかすると、
うん、
そこに向き合ってないじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからその自分の感情に向き合ったりとか、それを言葉にすることも筋トレだと思っていて、うん、もし私が皆さんにこのいろんな回で質問を投げて、
うん、
そういうことを考えられるきっかけを私は提供できたのであれば、もしかしたら無意識的に皆さんが筋トレを私とやってるのかもしれない、
うん、ありがとうございます。
いやいや、なんでもないです、
うん、パーソナル筋トレです、パーソナル、はい、
うん、
僕めっちゃ筋トレさせられてるかもしれない。
そういやーすごいよね。
めっちゃ筋トレさせられてるなってめっちゃ思う、
うん、そうね、確かに、
うんうんうん、
そうだね、
うんうん、心のマッチョ
いい
の、いい言葉、いい言葉、心のマッチョ、
え、心のマッチョ欲しい今すごいいい、か、いい、よかったよ、
心のマッチョ、いい言葉だね、
今年で一番良かった本当に2026。
でもお互いそれってお互いの信頼関係があるからちゃんと言えるし、うんうん、なんかいいなって、
うん、確かに。
で最近はこうしてくれるようになりました、筋トレを、
あ、逆、
あ、逆に、
あ、
トレーナーやって
トレーナー役もやってくれるようになって、
あ、確かに、そっかそっかそっか、
うん、
でこれ何があったかっていうのをこのフェーズに合わせて話をすると、うん、会社ってすごい嫌なことがあったんですよ、
うん、
すごい嫌なことがあって、うん、それずっとモヤモヤして悶々としてて、うん、でも私はそこにフェーズ2に行けずに、いや、もうこれはもう忘れる、
うん、
もう考えたくもない、
うん、逃げようとしたんだね。
でその座ってるだけでその 場面で会ったことがずっと頭によぎって、
うん、
嫌な気分になって、うん、でそれで全体的に私落ち込んでて、うん、いやでもまあそれ大事じゃないし、もう忘れるみたいな感じになった時にいろいろ質問してくれて、うん、私の中にあるいろんな声をこう引き出してくれたんですよね、
うん、
それは どんなのが嫌だったのとか、
うん、
それ以外は何かあるのとか、
うん、
本当はどう
思ったの
とか、
うん、
ね、なんかいろんな質問をしてくれて、
うん、
いろんな声が出たんですね。これ嫌だっていう声だけじゃなくて、具体的には どういうところが嫌だったのかとか、本当はどうなってほしかったのか、うん、いろんなことを引き出してくれて、私は口にして、
うんうん、
でスッと、あ、でもその会社であったその対立、まあ、その相手の意見とか立場も理解するようになって、勝手に、
うん、自然とね、
あ、その人はまあ、こう私こう言ってるけど、その人は本当はこういう考えで言ってたかもしれないとか、
うん、
って言ってデートフェーズ4に行けたり
した。だから知識はあっても自分がわーってなってる時はそれがやっぱ使えないから、
そう、
こうやって近くのかにそういう人がいるとね、うん、パートナーがそういうことをやってくれるとすごく助かるってことよね。
いや、もうのろけにしか
聞こえないなんか、なんか
途中から私は、あ、もうのろけ
なんだこれ
いやそんな、でも本当にこれって、うん、本当 本当心の筋トレで、うん、ちょっと前だったら、うん、自分別にそんなことできなかったと思うの、うんうん、なのに、うん、なんか
落ち着いて、ね、
気になったっていうか、うん、そのなんか
感情をね、
その言ってること以外に、うん、もっとありそうな気がする、
うん、
って思ったの、その時は、うん、なんか表情的にもその話し方的にも、うん、なんかそれが全てじゃないような気がして、
うん、
そのなんて言ったんだっけ、こういうことがムカついたみたいな、
ムカついたなんか背後にはどんな気持ちがあったかとか、
あ、そう、え、それ、うん、そのムカついた以外になんか気持ちがありそうな気がする、
へ
え、ごめん、結局なんか結局のロケになった
らね、そ う, そうなるんですけど、うん、
私再放送だった
そうだ
よ、
そうだ
よ、一回泳がしたけど、
そうだよ、
でもこれものロケだと思った対立が始まった
そうか、ごめん今どこまで行けた
言って波風立てた
立てた
で、うん、これは結構こう割と軽い、
うん、
あの自分の中のこのモヤモヤ感で、
うん、
あの私が結構こう大きくこう病院にその精神科に通い始めたのは3回ぐらいあって、
うん、
まあ、2年おきぐらい、うん、でその毎回こう薬を飲んで、
うんうんうん、
でそれその過程すごい病んだ時から、うん、あの立ち直った時のことを振り返ってみても、うん、このフェーズだったなというふうに思って、
うん、
でその話ももしよかったらしたいんですけど、もしこう今すごい これをこういうのを聞くことが辛い方がいれば、うん、全然スキップしてもらっても大丈夫なんですけど、
うんうんうん、
ちょっとあのいきなりあの私の過去の話をすると、初めて、あ、私やばいかも、このまんまだとメンタルやばいかもってなった時って、だいたい大学卒業する寸前、
うん、
このもう内定ももらって、うん、あのいろんなことが安定してる状態でしたと。でその時に、いきなり夜中に私泣きながら起きたりとか、
うん、
すごいもう気分が落ち込んで外にも出たくなかったりしていて、でその泣いたのはその中学校高校にあった時、あったことを思い出して、なんでそんなことが私に起きたんだろうっていう、
うん、
ことをなんか言いながらあの泣いたりとかしてたんですよ、
うん、
でこれこう涙がこうなるんじゃなくて、もう本当にもうって、うん、もう本当にコントロールができなくて、で夜中だしなんかこう布団とかを口に入れて抑えないと音が広がっちゃうから、うん、てかもう それぐらい結構それがこうずっと続く、
うん、
ような状態だったんですけど、それをあの振り返ってみると、それってこう今までこう中学高校からずっとこう蓋をしてたものが、うん、いろんなこの感情がもうこれ以上はできないってなって、これ上がってきて強制的にあのフェーズ2に行って、
うん、
でもそこでいや私はこういう気持ちになるはずがない、過去のことだし今は全てのことがうまくいってるからこういうふうに感じるのはおかしいと思って、うん、その過去にあったことでずっとこう引きずられてる自分を否定してきたんですよ、そんなはずがない、
うん、
で 今それを思い出しても何も変わらないし、うん、もう蓋しちゃおうっていうのをずっとしてて、その涙がこう泣いたりした時もそれをずっと続けてて、その時に、まあ、薬を飲んでもあんま良くならなくて、薬だけ飲んでも、
うん、
まあ、この薬ってこの浮き沈みを、
うん、
なくすっていうよりかはこのギャップを減らすこと、
うん、なだらかにする、
そうですね、
うん、
そういう薬を飲んでて、あとはまあこのちょっとこう気分が上がるようなものも飲んだりしたんですけど、うん、やっぱそれだけではその突破口にならなくて、その時何をしたかっていうと、こうやっぱりカウンセリングを受けてどんな気分だったか、うん、どんな感情だったかっていうことを引き出してもらったりとか、うん、あとはジャーナリングをしながら、うん、自分の中にあるいろんな声、まあ、その時はこうだった、ああだった、こういう感情があったとか、あと質感がちょっと違う声とかも全部出して、
うん、
ただその、あのすごく悲しいっていう声もあるし、うん、いやすごい怒ってるっていう声もあるし、うん、なんかいろんな質の声があって、それを全部出し切ったらあのフェーズ4に行けたんですよね。で、あ、こういうこともあってよかったよねっていう、
うん、
あの状態になったし、
うん、
まあ、その前には あのすごい信頼してた人に裏切られたことがきっかけなんですけど、うんうん、まあ、その人の立場でも物事が考えられたりとか、この状況、その宇宙の話になるんですけど、うん、宇宙に置き換えてなぜこの試練を私にくれたのかっていうことも理解できたりして、でそれがこうフェーズ4につながるきっかけになったりしたので、自分の中にもいろんな対立があって、うん、でそれを全部やっぱり自分の感情でも認めて、うん、出さないとフェーズ3と4に行けないな、うん、っていうふうに思いました。
確かに、
なるほど、
そうなんだよね。
昔のことなんて今は関係ないじゃなくて、一回じゃあその嫌なこととか今でも思い出しちゃうようなことは、はい、一回向き合わなきゃいけないってこと
で、そうですね。でこれをこう例えば一人でやるのすごく難しいので、うん、こうカウンセリングに行ったりとか、うん、あと私みたいにコーチ、パーソナルコーチに来ていただいて話をしたりとか、うん、あとまあジャーナリングをしたりとかっていうことをすると、うん、このフェーズにもっとスムーズにいける、うん、まあスムーズ、確実にスムーズじゃないかもしれないんですけど、うん、一人でやらなくてもいいので、うん、もし悩み事とかがあったらぜひこれその自分でこうできない状態だったらぜひ、いろんな
方法があるよ
っていう方法で、うん、あのフェーズ、いろんなフェーズで行ってみてほしいなっていう気持ちです。
確かに、
でも自分一人でやるっていうのは難しいもんね、そういう知識があったとて、
うんうんうん、その場になったらもう パニックって言ったらあれだけど、うんうん、状態になってるし、うん、
勝手にもしかしたら勝手に、まあ、こういうことがあって今の自分があって、うん、過去のそういう辛い経験ありがとうぐらいのなんか浅いところで終わりにして、うん、本当はまだ何にも浄化できてないとか、
うん、確かに葬ってもないそうなんだよね、
そんな経験があって俺の今の俺があれば、うん、サンキューみたいな、あっさりなんか過去の俺サンキューみたいなパターンもあるじゃん、
まあ、大体の人がそれだと思うよ多分、うん、サンキューみたいな、今までありがとなみたいな、確かになかなかそこまでやっぱこう、うん、
やっぱり自分もこの年になって40になって一回ね、収録でも40になった時どうさ楽勝つったさんに一回すごい落ち込んだ時があって、
うんうんうん、
でもやっぱりそれって、うん、そのせいではないけどやっぱり 昔親が、うん、なんか別に毒親とかでもないんだよ、
うんうんうん、
兄弟も別に何かがあったわけじゃないし、うんうん、友達周りとか、 なんか人生に何か大きいことがあったわけじゃないけど、今振り返ると今本当に自分の悪い性格もここで形成されたなってのが気づいたりとか、
それもあすごい前回言ってた愛着
かもしれない、
うん、だけのあの話にもつながる、
うん、そう別に親がすごい悪いとか、うんうん、なんかさ虐待を受けたとか、
うん、じゃないんだけど、そうだよね、うん、
なんかついなんか親のご機嫌を取っちゃうのが今でも、うん、なんかじゃあ人のご機嫌を伺ったみたいな
また背負ってんの
そうっていうのが分かったなとか、
そうだね、確かにね、それは私もあるかもしれない、う
ん、
本当に。
なるほど、うん、で今なんでこんな、 なんかご機嫌を取らなきゃいけないんだろうとか、
自分の
そう、あとか人の、
あ人の、うん、ああそっかそっかそっか、うん、確かにね、
なんかこう明らかにこれが悪いことだったら、うん、もっとそこの感情、その悪い、いわゆる悪い経験から起因するその感情ってもっと認めやすいんですけど、うん、一見ポジティブに見えて、でもそこで起因するいろんな感情って、もしいわゆるネガティブなことだったらなかなか言葉にしにくいんですよね、
うん、
なので例えばその親が毒親じゃないし、うん、すごく愛されたにもかかわらず、それと関係なくなんか感じたもしものがあるとしたら、いや私の親はすごいいい親だし、私はこういう感情を感じちゃいけないって蓋してしまうと、うん、そこでまたその認められなかった、うん、こう聞かれなかったこの声が鬱憤をためて、うん、違うところでまた症状として出たりとかする可能性もあるので、うん、やっぱりその自分の声、どんな状況でも自分の声とか感情を認めてあげた方がいいなっていうふうに思ってます、うん、話聞いてどう思いました？
できてないです
いや、自分にもすごくなん精神的な、うん、その病んだことです、うん、あって、うん、僕はもともと周りの友達には言ってるんだけど、うん、そのパニック障害を持っていて、うん、結構パニック障害ってなんか結構軽く見られがちというか、うん、
そうなの、
ね、じゃなんか、パニック障害って本当みたいな、
うんうんう
ん、なんかよく K-POP アイドルがなるやつじゃんみたいな、なんかそういうなんかみんななるやつでしょみたいな感じの僕は印象があって、うんうん、あ思われてるなっていう印象があって、まあ、僕はちょっとあることがきっかけで急にパニック障害になって、うんまあ、それの時すごく仕事が本当に忙しくって、うん、もう夜もうすごい遅くまで働いて、うん、全然帰れなくてとか、うん、本当にすごい忙しくって、
うん、
で僕電車に乗れなくなっちゃった、うん、電車に乗っても、うん、もう長く乗ってられなくて、うん、その降りないとダメだし、うんまあ、今でもちょっと飛行機に乗るのとかもすごく辛くて、
うん、
だから僕映画館もダメだから映画館ももう絶対にあの通路側じゃないと心配になっちゃう、
うん、
発作が起きちゃうんじゃないかっていう、うんまあ、ただこれ不思議なことに言ってれば言ってたら大丈夫だったりする
みんなにね
そう、
うん、
周りの人が知ってたら発作が起きても助けてくれるっていう、うん、こうなんだろう安全こう、うん、その安全な道が自分の中であるっていうのを思ってるだけで全然大丈夫で、
うん、
でもこれすごいひどかった時に、うん、仕事が本当に忙しくてすっごい忙しかった時に社長にもう精神的に辛い、
うん、
もう電車にも乗れないし、
うん、
あのすごくパニック障害、まあ、その時はパニック障害って自分でも分かんなくて、
うん、
その症状が何かも分からん、
うんうん、これ何なんだろうみたいな、
でも調べたらパニック障害だよってこうネットで調べるとね、
うん、
言われるの、
うん、
でもその症状ってなんかなんだろう息苦しくなって、
うん、
死ぬんじゃないかと思う、
うんうんうん
うん、思うよね、
そう、でもさそんなことって普段ないじゃん、
うん、ない、
だから本当にこれがパニック症状なのかも分かんないから、
うん、
なんかその診断がね正しいのも分かんなくて、うんまあ、パニック障害になるかもしれないみたいな、
うんうん、
で社長に言ったことがある、
うんうん、
したらその社長が「え今まですごい頑張ってくれてありがとう」みたいな、
うん「
ありがとう本当にでももうこれ以上頑張んなくていいよ」うん、
なんか
その、うん、僕のね、うん、健康が一番大事だから、
うんうん、
もうこれ以上やらなくていいって言われた、うんうん、それ言われたら僕次の日から頑張れたの、
うーん
そうか、
で結局それ、うん、で今のその今初めて考えてみたんだけど、
うん、
フェーズに達してなかったんだなと思
う、うん、
だからその自分と向き合えてなかった、
うんうんうん、
でその自分と向き合って社長に言ったことでそれであの頑張ったって言ってもらったことが、
うん、
多分、
うん
解決になったと思うけど、うん、多分僕その前にもねすごい深掘りされたことが
ある、うん、えそうなんだ
そう、
へ
すっごい深掘りされたことあって泣いたことあった、うん、泣きそうになったことあったんだけど、うん、
へ
なんか僕ってすごい根底に褒められたいっていう、
うん、
ことがあるみたいで、うんうん、
へ
そう
それは自分で気づけてなかった、
全然気づけて
なかった、
だけど、うん、根底にその褒められたいってことがあるみたいで、
うん、
多分それ今思ったのね、
うん、
あその時に褒められたから、
あそうだよね、うん、認められたじゃないけど、
そう
なんか、うん、
その褒めてもらったことで、うん、そのパニック障害的な症状が、うん、その一気に軽くなったんだなって思った、
うんうん、
だから過去のことでも解決するって大事だね、
うん、
そろそろ私も啓蒙先生に
個人カウンセリング、私も5時間
え5時間
5時間
もう終わったかなと思って行った 家帰ったら。
あ、そうなんだ。そうです。え、5時間
まだやってた。
泣いてた。
泣いてた。
それいろんなものを、ね、出さなきゃいけないから、
うんうん、
いや僕はそこで社長に言ってよかったなって思った、
うんうん、本当に言えてよかったよね、まずそのタイミングで。
本当次の日から、うん、その症状が、
うん、
曇ってたものが急に晴れるみたいな、
うん、
ぐらい急にまた働けるようになって、
うん、
なんかこの前も話したんだけど、うん、パニック障害ってすごい結構軽視されがちだなって思ってて、
うんうん
ね、うん、インスタとかでも、
うん、
リールで飛行機に乗るね女性の方が、まあ、パニック障害持ちで、
うん、
飛行機に乗るときに何だっけ、客室乗務員の方に、うんうん、ちょっとパニック障害があってもしかしたら発作が起きてしまうかもしれないんです、でも乗ったら音楽聴いて映像に集中してもし寝れたら寝ちゃうんで多分大丈夫だと思うんですけどって、まあ、その気持ちめっちゃわかるの。僕も
そうなんだ。
本当音楽に集中するとか、
うん、
もうここに自分閉鎖的なところに自分がいないって思うような環境を作れば、
うん、
どうにか大丈夫なのよ、
うん、
その環境を作るというのすごく分かって、うん、で大丈夫だと思うんですっていうのを報告して、
うんうん、
で飛行機に乗って、うん、多分それってその誰か知ってる人が客室乗務員の方知ってれば自分にもその、
うん、
なんかそのサプリメントみたいな
やつ、うん、
知ってる人がいるから大丈夫っていう気持ちにもなるし、
うんうん、
っていうリールが上がってたの、
うんうん、
でそのコメントにどんなコメント入ってるんだろうそれバズってて、
うんうんうん、
なと思ったら、
うん、
結構ひどくて、
うん、
じゃあ飛行機乗らなきゃいいじゃん
そういう話じゃないねん
ね。どういうこと？どういうこと？何の話？
そうなんかそこまでして旅行する必要あるんですか？
うん、
なんかそういうコメントも結構多くて、もちろん元客室乗務員ですみたいな方からそういうパニック障害の方はそういう風に言っていただいた方が私たちもすごくそういう発作ができた時に対処ができるんで、
うん、
すごく。ありがたいですみたいなとか頑張って乗って偉いですみたいなコメントももちろんあるんだけど、その中にその否定的なコメントもめちゃくちゃ多くて、あ、やっぱパニック障害って軽視されてるなってすごく思った。
知らないんじゃない
だからパニック障害軽視されてるというか、もうその民度が低いよね。
それは本当にそう。それは本当にそう。
だから K-POP アイドルがなりやすい、結構なりやすいとか多い。パニック障害
が。そうなんだ。だ
それくらいそのK-POP アイドルも身を酷使して働いてる
んだ、ね、
じゃないかなってすごく。
やっぱこう、まあ、この民道の悪さとかそのコメントに若干つながるかもしれないんだけど、例えばなんか最近辛いんだよねって例えば誰か勇気を出して話したところで、うん、いやでも頑張れば大丈夫だよ。なんかこう、いや 男だからそういうことは言わない方がいいよとか、
あ、
で、まあ、みんな辛いよ、あなただけなんてみんな辛いよって言う人いるじゃないですか、
はい、
でそれを 言ってしまうことによってフェーズ2に行けないんですよね。でその人が本当にいろんな感情があってそれを出したいけどそれ出せなくなるので、
うん、確かに我慢しちゃってるもんね、
自分がなんか弱いのかなとか自分がいけないのかなとか、
うん、そうで、なのでそういうそのもし周りに、そういうちょっと悩み相談とかでも最近辛くてっていう人がもし現れたらよく話を聞いてあげてほしいなっていうのと、
うんうん、
もしそこで、あ、これはどんどん引き出すとこれもすごい自分が聞く側が扱いにくい状態になるんじゃないかなっていうことは心配だったら、うん、精神科に行ってみなとか、
うん、
カウンセリング行ってみてとか、
うん、
そうだね、自分のなんかプロの方に聞いた方がいいとかね、はいはい、適当なアドバイスはできないし、
ね、うんうん、
で私もこのすごい落ち込んだ時はこのまま私はジャーナリングをしたりとか自分の感情をこう、うん、このパンドラボックスに入れてたものを開けたら、うん、私本当にダメになる気がしてなかなか一人じゃ開けれなかった、うんうんんですよね、
うん、
だから、もしそういう時はぜひプロのヘルプを、うん、
はい、
受けてほしいなって思います、
ね、プロのヘルプをもっと受けやすい世の中であってほしい、
うん、そう、確かになんか行くのやっぱちょっとこう億劫 ていう
か、
う
ん、だしなんかどこに行けばいいかわからないってめっちゃあるじゃん、うん、なんかいっぱい精神科ってあるけどさ、
う
ん、
そうかそう
だ、ね、あと民間系のただカウンセリングだけやってるとかもある、
うん、なんかどれが正しいのかわかんなくて、うん、行くの迷うとかってある、うん、
ありますよ、ね、あります、はい、あので、私が今までいろんなところ通ってあ、いろんなお金を かけてみたところ、あの私は薬だけもらうのは個人的に合わなかった、
うん、そういう場所もあるって
こと、ね、そういう場所もあります、うん、もう本当にその精神科医の先生が私の話を聞いて、うん、で全然そこになんか引き出しとかもなく、うん、まあ、聞いて、うん、あの
パパパ
パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ
パパパ冷たいね。
だからもういろんな精神科あるのよ。
そうなんだ。だからそっか、
う
ん、
そういうところは本当にその薬で、うん、そのフェーズ2に行かないようになんか麻痺さしてる。
もうだってアルコールと変わんないよ。
そうそうそう。
確かにね。
飲み会と変わんないよ。
確かにそうだよね。
そう。
でそこでこう浮き沈みがちょっと、うん、柔らかくなったら弱くなったら、うん、自分でそういうことができるようになる人もいるから。うん、あのまあ、薬だけ処方する気持ちも分かるんですけど、個人的にはその薬必要であれば薬も飲みながらカウンセリングをちゃんと受けるあ のが必要かなと思っていて、あとは例えばそのすっごいもうあの疾患としてうつですよっていう診断されないまでの悩みとかだったら、うん、このコーチングとかを、うん、あの受けていただけるといいかなと思います。
かしこまりました。
なんかだから、うん、こう結局病院って自分に合うところを
そう
が見つかるまで、
うん、大変なんだよ。
いや本当大変だと思う。でもさ眼科じゃねえな、歯医者とかもそうじゃない。歯医者とかもそうじゃない。
歯医者って自分もなんか診療内科通った時、カウンセリングが空いてないの、もうみんな悩んでるの。
なるほど。そうなんだ。
毎週とか毎日話聞いてほしいけど、次の予約はもう1ヶ月先じゃないと空いてませんとか。
へえ、そうなんだ、うん、
今誰かの助けが欲しいのにとか、なのに1ヶ月に1回しか話聞いてくれないとか。
ああ、そっか。
その時よいいのか悪いのか分かんなかったけど、僕はなんかウェブのやつとかで受けたりとか。
へえ、
うん、試しにでも全然ちょっとウェブの方がビデオ通話どうなのかな、どう思います？
ビデオ通話でも全然いいと思いますよ、うん、電話でもいいし、
通常のやっぱり対面よりか価格も安いし。
あ、そうなんだ、うん、へえ、うん、
そうね、電話、そうだからオンラインじゃなくても電話もあるもんね。
電話もある、
うん、へえ。
で、私はそのカウンセラーと喧嘩したりとかもしたりとか。
喧嘩してもいいらしいです
よ。どうやろ、
なるほど、プロがいるから合わないんだったら喧嘩しちゃっていいん
だ。いや、だからその時はすごい合わなくて
喧嘩して内律の話。
フェーズ2の話
で、私がこう、一方的に関係をあの切って違うところ行きますって言って、
まあそれはそうで、
合わないのに、ね、合わないのにその人の言うこと言いなりになんなくてもいいん
ですよ。そうです、
うん、まただって蓋することになるよ、
それ。そうだよね、なんか軽い気持ちで
大変だそれ、う
ん、ね、なんか仲どんだけ仲良くて、良くても言いづらいこととかあったりするのは本当に知らないさ、そういうプロの方に聞いてもらった方が気が楽になることだって本当にあると思うから。
そうだね、そうだよね、確かに。
なんかその時って自分のこの感情ってすごい汚いものと思っちゃうと友達に見せづらくなったりとかあるから、う、うん、こう思ってる自分ってなんかダサいとか、なんかかっこ悪いとか、人には言えないとか、いい年してとか
あるんだ、うん、あったんだ、
うん、
そこに蓋しちゃいますよね。
うん、皆さん気軽に、
そうだね、うん、うん、あの お悩み相談もね、こちら受けたまってます、
ね、あ、そうですよ。ここで
ここで
オフィスでさ、
そうそう、
お悩み相談受けてさ、うちらがさ、返信して、え、違うんだけどってお便りも大丈夫なんだけど、
そうそう
そう、そういうことじゃなくて、お便りももう戦いましょう、
うんうん、
対立してこ、
うん、
じゃ対立して
こ、フェーズ3まで一緒に行きましょう、
一緒に行こう、うん、で、そう、4も一緒に
行こう、うん、4いけるかな、一緒に。
そういうけど私はこうじゃなかったんだけどってさ、うん、もしかしたら過去のお便りでさ、
うんうんうん、
いや全然違うんだよな、
うん、
また外れなんだよ、
あいつら、あいつら何だったんだよって
っていうお便りも募集して
た。そうそうそう、本当にそうなの。
対立してこ、
うん、やってこ、うん、明るくなれるよ。
そうね。ズコズコビートーク、
ズコズコビートークを最後まで聞いていただきありがとうございます。この番組は Spotify、Apple Podcast、Stand FM などポッドキャストアプリで毎週水曜日配信中です。YouTube で聞いてくださっている方はチャンネル登録、高評価、コメントでズコピーを応援してもらえると嬉しいです。ズコ友の輪を広げて皆さんとぜひ仲良くなりたいので、ズコックエピソードやお悩み相談のお便りをお待ちしております。概要欄に詳細貼っておりますので、ぜひ気軽にズコボックスをお待ちしております。ズコボックスが面倒だよの人は Instagram の DM でも募集しておりますので、こちらもぜひチェックしてみてください。
よろしくお願いします。
あと、あの友達から、うん、あの何お便りしたいんだけど、うん、どこにしたらいいのって言われて、
嘘でしょ、
え、ズコボックスにしてって言ったら、ズコボックスって何って言われて、
え、
そう、あの
概要欄に
あの Google フォームの、うん、あるんで、はい、そこにあのアクセスしてもらえると、
はい、
ね、なんとなくもう分かると思うんですけど、うんうんうん、URL だけ踏んでもらえたら、
はい、
ね、いけるよね。
いける、全然いける。全然
DM でもいいからね。
あ、いいからね。なんならメールでもいいからね。
うんうん、
メール？
メールあった
？G メールあるじゃん。G メールあるから。
化石。大化石。
メール。
この時代に。
いいメール。
あるある。
はい、お願いします。では、せーの、
バーイ。